不用了，我三九九分钟。所以就可以用的是就是有点像三百六十三十多。仕事的工作当中呢，可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个工作来的时候，那你就可以用到这个頭の悪いですね、と言っているのと同じです。相手の相手を動かすことができるのは、ね、禁止しておくのは変命です。余計な相手を動かすことにならないので、さらに謝罪にしましょう。クレーム対応に限らず、日常会話でも謝っておくのは何なんです。謝罪するときもポイントがあります。謝罪をお願いください。たっぷり感情を込めた声で、誠に申し訳ございません。と伝えます。大変であれば、内容を発信して、申し訳なさそうな表情をしっかり見せます。深く頭を下げたり、これ詰まったのように何度も頭を下げたりします。実を印象が出るくらい、徹底的に頭を下げるのです。謝罪をお願いします。しっかり謝っている感じがよく伝わって、相手の痛みがスムーズに収まります。クレームの電話が上がってきても、もうそういうことはない。謝罪しながら、相手の言うのをたっぷり聞くことにします。たっぷり痛みを発散すると、相手は満足します。それだけでクレーム対応が終了することも少なくありません。県内には、内部は邪魔になるだけですが、さっさと捨ててしまいましょう。余計な言い訳はせず、三倍おじさんに謝罪することを忠実に実行すれば、クレーム対応の負担は届くことができます。クレームの電話がかかってきても、もうそういうことはないです。クレーム対応では、余計な言い訳はせず、三倍おじさんに謝罪することを行っている。